鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週はですね、まさに年末ですので、はい、2018年、今年をちょっといろいろ振り返ってみたいと思います。で、私一人の話だと面白くないので、今日は釧路臨港鉄道の会のメンバーにちょっと来ていただいております。まず1年ぶりですかね、鉄ネット高さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それと東海のメンバーで衛星バスで、ガイドさんをしております、原田さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。まず振り返るということで、鉄ネットタカさんからお伺いしますが、はい、今年その一応鉄な感じで、はい、なんか印象に残った路線とか、あるいは話題だとか、なんかありましたでしょうかね、今年。
はい、地元ではですね、はい、冬の出現号を、はい、取りに行ったぐらいしかしてません。
あ、そうです
ね。
はい、
で、今年春から結構仕事絡みで道外に行く機会が結構ありまして、今までにないぐらい乗りつぶしの距離が、はい、伸びました。
例えばどの辺の線区を行かれたんでしょうか。
もうバラバラですね。
バラバラ、
関東、はい、東北、はい、関西東海、九州と。
お
ほとんど
場所に出てます。はい、そんなこと、九州がちょっと興味深いんですが、
九州はですね、そんな乗ってなくて、鹿児島行って熊本行ったんですけど、熊本の方でちょっと、はい、時間を作ってですね、熊本の路面電車、はい、乗ってないところをちょこちょこって乗ったりだとか、はい、あと熊本電気鉄道をちらっと乗ったぐらいで、
はい、
あとは熊本からフェリーで、はい、島原に渡りましてですね、
お、
島原鉄道に乗ってきました。
やっぱりもうその熊本から三隅からフェリーに乗ったって聞いただけでもうすでにピーンとくるものがありますので、ね、
熊本港から1時間ぐらいで島原 で熊本の中心部からバスで、こっちが時間かかりました、40分ぐらいかかって港っていうかフェリーターミナルまで路線バスで、島原鉄道を乗って、でぐるっと また熊本に戻ってこなきゃならなかったので、はい、そのまま諫早から、
はい、
なんだあれはカモメ かカモメと、はい、あと新幹線乗り継いで、
はい、
ぐるっと
そこはしっかり新幹線に乗ったんですね、
はい、時間が夕方まで戻って昼過ぎまでちょっと戻ってこなきゃならなかったので、
はい、あと強行軍ですね。
そうですね、無理やりこれはくっつけて、あとは7月に念願の五能線に乗れました、
はい、お東北、はい、秋田県ですね、
仙台に行く機会があったん で、はい、で仙石線、はい、あ仙石線じゃない、仙山線、
はい、すみません、はい、
仙山線で山形出て、はい、そのまま奥羽線で上に上がって、
はい、
で、リゾート白神で、はい、乗ったんですけど、
すごい
素晴らしい
大雨というか、まあ、ずっと雨でこの日は、で、まあ、景色はまあちょっと雨だったんであれなんですけど、はい、ほぼほぼ、はい、撮った座席も僕一人だけだったんで、ワンボックス、
独占で、
はいはい、できましたんで、よかったですね。で五所川原に泊まって、で五所川原で翌日津軽鉄道朝一で往復して、
はい、
で北海道新幹線もまだ持ってなかったので、
あ、はいはい、
その時はもう思い切って北海道新幹線で函館来て、はい、そのまま釧路まで JR で帰ってきました
。すごい、
それは、まあ、鉄のたしなみですね。
だから切符が仙台発釧路まで、
釧路まで、はい、あ片道
切符 で、
ですね、
はい、
そ それは随分満喫をされましたですね、は
い、それでびっくりしたのが、五所川原に泊まった時に、まあ、一人だったんですけど、はい、まあ、ご飯食べに行こうと思って、はい、町の方に出て、まあ、通りがかりでちっちゃい居酒屋があったんで、まあ、何の気なしにそこ入ったら、そこの店主が、お楽しけ出身、
すごい
びっくりして、
釧路の
なんか、なんかのきっかけで、でマスターってどこの北海道なんですかみたいな話したら、いや北海道なんですと、いや自分は北海道から来たんですって、どこから北海道のどこですかって言うんで、いや釧路ですっていう僕も釧路出身ですって言われて、でもちろんお店、まあ、できてそんな経ってないか、新しい感じだったんで、歴史がある感じではなかったんですけど、お店は初めて、はい、初の釧路の人だ、年は60代ぐらいの方だったんですけど、
そうですか、
はい、
あのそれ差し支えなければお店の名前はもう忘れました、
どっかの iPhone の写真をたどれば
あ、なるほど、
入り口の写真は確か撮ってたと思うので、
そうですか、
はい、まあ、ちょうどもうびっくりしましたね、でもそんな偶然ってあるんだっていう、
そうですね、
引き寄せたんですね、
それは何抜きに入った店なん
ですか、もう何抜きなしです、
やっぱり引き寄せられるもんなんですかね、
引き寄せられる、
びっくりしましたね、
いやそういう偶然っていうのもあるのも、まあ、旅の醍醐味といえば醍醐味ですよね、
はい、あとは、秋口、ついこの間ですけど、
はい、
11月に岐阜に行く機会があったんで、
おうおう、
長良川鉄道、大井川鉄道、遠州鉄道、天竜浜中、浜名湖鉄道、
まあ、と抑えてますね、いいところ、
ピーチに乗ってみたくて、
あ
ーでピーチで関空経由で岐阜まで行って、はい、
ちなみにその関空からは何で、
関空からははるかと新幹線、
新幹線で、
そこも僕も関空乗ったことないんで、まあ、とりあえず JR が優先ということで、
はい、ラピートではなく、
ラピートではなくは
るかになったん
ですね、だからあれですね、鉄橋あと橋渡るときにちょうど台風で、
は
い
は
い、
おお
お、らっきょう、らっきょうっていうか、あそこがちょうど鉄道路線のすぐ脇だったんで、本当にあれ目の前で出てきました、
はい、もう
壊れた部分だけワンスパン取り外されてて、
いやそうですね、あれはもう衝撃的ななんか光景だった
し、ね、鉄道あれ共用なんですね、僕全然知らなかったんですけど、何回行っても JR が共用で使ってるんですね、だからあれ本当に鉄道までぶつかってたら、
もう
大変なことになったんだろうなというふうに思いましたね、で、ついこの間、
はい、
まあ、東京に行く機会があったので、
はい、
関東近辺乗り残してるちょこちょこを乗り潰しつつ、
はい
はい、鹿島臨海鉄道と、
はい、
ひたちなか海浜鉄道を乗って帰ってきました、
ひたちなか海浜鉄道はあれですか、旧型の木戸さんまだあそこ走ってる、
走ってない
ないんで、
そうですね、
そうですか、
駅の終着の味ヶ浦の駅の脇にキハ22と20がちょっと くたびれた感じで置いてありました、星さんのに行ったんですね、
行ってきました、ね、はい、涙が出るようなエンジン音だったです、はい、なんか昔はあれであ れで鉄道が好きになったようなものですから、ね、
はい、
そうですか、
はい、だから結構、はい、JR だけで834キロ、
すごい
計算しましたね、
増やしましたで、私鉄の方が364キロで、
いや私鉄で360
は結構稼ぎましたよね、
すごいですね、
はい、
それ
でトータルで1200キロぐらい、
お、
新たに増えて、
でもそれやっぱり乗り潰しをしている途中だというふうに考えてるんですか、
はい、前後 の、以前乗ったところは入れたら多分もっと、
ああそうですね、
になると思うんですけど、
あ、新規路線だけで1200キロというのはすごいですね、
結構頑張ったなと思って、
はい、わかりました、
そんなとこですかね、
ご苦労様でまた後ほどそれでは
い、
はい、それではハグさんどうですか、今年鉄な
今年鉄、さっき今、お話に上がってたピーチの就航に合わせてっていうことで、
はいはい、
私ピーチ就航に合わせて、はい、ピーチ対策女子旅プロジェクトっていうのを、はい、釧路市の観光振興室さんと、はい、観光協会さんと、民間は私で、はい、やっ ってて、でお客様が釧路に来た時に、はい、女子も女子目線で楽しめる観光コンテンツをいろいろ出すっていうか、ブランディングしていこうっていう活動をずっとその就校の半年前から動いてたんですけれども、で私が一番最初に挙げたのが釧路湿原の六甲だったんですよ。で他のメンバーは、のろっこ号今更みたいな、いやもちろんもう、もう決まりなんで、はい、わざわざそこで出さなくてもいいんじゃないっていう感じだったんですけど、
なるほどね、
やっぱりここはもう一回釧路湿原のろっこ号だと、で今まで普通に客室乗務員だった時とか、まあ、お客さんとか、まあ、趣味で乗ってたんですけれども、今回はプロジェクトメンバーとして女子旅目線で乗ってみようっていうので 2,3 回乗りました。
乗りましたね。
乗りました。で女子だからって言って別に女子っぽいわけでもないので
は？
いやそんなことないと思いますよ。ありがとうございます。だからまずランチボックスが、イオマンテさんで、で変わってて、はすごいって思ったのと、あとインスタ映えをのろっこ号でひたすら探して、のろっこ号はでももともと床に動物の足跡とか仕掛けてたり、インスタとか写真用の顔はめ看板とかももうずっとやってるので、あんまり変わらないんですけれども、それを改めてちゃんと出していこうと思ってひたすら頑張ってたなって、新しいのろっこ号になりました、私の中では。
やっぱありきたりっていうか、まあ当たり前なんですけど、もう一回それをこう再発見、
再発見です。でその時に気づいたのが、女子目線でひたすら探そうと思って乗ってたので、今思えば匂いを感じてなかったかもしれない匂いをその時は感じてなかったかもしれません。
ちょっと惜しかったですね。
ちょっとそれが寂しいです。あと匂いで言うと、今年出させていただいた時に、最初の方に、JR 釧路支社とか、乗務員さんとかに聞き取り調査を独自で行って、とても興味深い結果が得られたということが。
そうですね、もう一回ちょっとその辺のお話を若干していただいてよろしいですか。
まず普段列車に乗っている運転士さん、車掌さん、匂いしないという、
車内に乗っててもしない、
わからないと言います、自分たちの制服匂いついてるのに、駅ですれ違っても匂いするのに本人たちはわからない、そんなわけはないと。で車掌さんにも突っ込んで聞いたら、ちょっと違うなっていう異常な時のオイルの匂いは分かると、それは私はちょっとまだ分からないですね、
まあ、そうですね、それはなかなか分かんない
と思いますね、で私は、ニーパーさん、スーパーオーソラの匂いが好きなんですけど、
車内の匂いですね、
車内の匂いが好きなんですよ、だけど運転士さんの中では、なんとなく言ってること分かるよっていう方もいて、その方は普通列車を運転してる時の匂いが好きだって言ってました。
やっぱりちゃんと、ゲロするわけですね。やっぱり
そうなんです。
最初は分かんないとかって言ってましたね。すごい原田さんはですね、聞き上手ですね。
聞き取りしてきました。
まあ、普通列車っていうか、まあ40なのか54なのかね、
そうですそうです、
どちらも昭和の車両です。
そうなんです。それだから匂いがやっぱりダイレクト、
昭和の匂い
ダイレクトに分かるって言ってました。醍醐味だって言って、
醍醐味やっぱり分かるんですね。
分かるって言ってましたね。興味深かったです、私の中で。
いや大変それは興味深いですね、なんか鉄粉が舞うようななんか匂いっていうんですかね、なんか外にいると、なんかそんなのもたまにやっぱちょっと感じる時ありますけどね外にいると
鉄粉の匂い、
鉄粉の匂い、
それはあれですよね、車輪の鉄粉の、
そういうことです。
他の鉄粉は、
他の鉄粉はちょっとよく分かんないです
そういうことです。
あでもそれだったら原田さんぜひ、はい、大井川鉄道の
SL
に乗ってください。
そうですよね。で、
乗った時に、はい、あま休客なんで、窓が開けられて、まあ、皆さん窓開けて天気よかったんで、はい、乗ってたんですけど、やっぱトンネルになるとこう、
はい、
入ってくるんですよ、
こもってダイレクトに、
はい、で、まあ、すぐ急いで閉めたりとかするんですけど、はい、ちょっと閉め忘れ閉めるのが遅くなったところあたりからちょっと入ってきて、
はい、はいはい、どうですか、興奮しませんか、
やっぱりあの SL 冬の出現後では体験できない、
また違うんです
か、あれが
そうですね、
やっぱり僕は SL の現役世代ではない、ギリギリ違うので、はい、だからやっぱりあこれかと、ぜひあの匂いはあの石炭というか煙の匂いっていうか、
あ、
はい、あの SL 冬の出現後とかでも、はい、鉄橋とかに写真撮りに行ったりとかすると、はい、こう、はい、走った後にこう匂いが少し、はい、 あ、はいはい、あれが乗りながら体験できるので、
やっぱりちょっと匂いの方いるんですよ、やっぱり、
いや、いるっていうかですね、はい、多分あの
嫌いじゃない、
嫌いじゃないですか、
嫌いじゃないです
か、好き好んで、その感じてるかどうかは別として、
はい、好きです、
やっぱり昔の車両のあの板の床の油、はい、の匂いとか、は
い、それ皆さんおっしゃいますね、はい、あの床の機能とかの板の匂いって
皆さんおっしゃいますね、はい、あれの塗ってる、
それはどういうところがいいんですか、
なんでしょうかね、
いや、みんな言うんですよ、油の匂いですよね、
はい、油の匂いだと思うんですよね、
あのバスとか乗り物好きな方もみんなの、床の板の匂いが好きだ、
昔のバスとか
もそうですけど、そうそうそう、皆さんおっしゃるんですよ、
なんかあの特にあのヒーターを焚いた時の、はい、あのすごいこうなんかこもるような
、私はシートから来る匂いの方が好きですね、
なんなんでしょうかね、あれね、まあ、妙になんか納得し、はい、はしてるんですけど、はい、でもあんまりなんかそこを人前で言うと、はい、あの多分あいつお普段でもおかしいのにもっとおかしいなやつみたいなことで、言われて、
あそうか、みんなそれで黙ってるんだ、
黙ってると思いますね、
じゃあ、多分、まあ、40、はい、僕らぐらい40代から上の人は多分、はい、それを子どもの頃に、はい、鉄道だったりバスで経験をしてるので、はい、でも今ないじゃないですか、
はい、
で例えばそういって地方の昔のあのローカル施設とか行ったら、うんうん、はい、昔の車両が現役で走ってたりとかして、はい、それ乗りに行った時に、はい、この匂い子供の頃にっていう、多分こう、
まさしくですね、
思い出がね、あのそれで、あこの匂いやっぱいいよなっていうのが、
そうですね、いいよな、
やっぱ久しぶりにこうなんかそういうのがもう何十年ぶりでこうふーっと入ってくると、は
い、
あなんか子供の頃
が、いやそうですよね、
匂ってたなっていうのがなんかこう分かってくるんですよね、だから結局は匂い鉄の話に行っていくかなと思うんですね、はい、まあ時間もあれなんですけども、あのちょっと私も最後にですね、今年特に抑止が多かったんですよね、はい、あの私があの抑止っていうとですね、列車があの止まっちゃって何らかの原因で止まってっていうのが多かった、その最大のものがあの11月の上旬にあの新札幌駅の手前で信号機がこうパタンと倒れたっていう、
はいはいはい、
で大した止まったっていう、あの列車が止まったっていうのがあったんですけど、あの列車に乗ってたのは実は私なんですよ、
どうでした、
いやもうなんかあの平和の駅から、はい、あの多分聞いてる方あんまりよく分かってないかもしれないですけど、平和の駅から ATS が鳴り、はい、ほとんど鳴ってたんですよね、であれ前なんかつっかえてんのかなと思いつつ、ずっと徐行で新札幌の駅のとこまで来たら急に急ブレーキがビュッとかかったので、はい、あなんかあったなと思って、まあ当然あの我々鉄マニですので一番前の方に乗ってますのであのすぐあの、運転席の横のドアをパッと見たら、はい、あら信号機倒れちゃってるのねっていう、
あの辺りにしたわけですね、
あの辺りに、
でもその ATS の音、
はい、あのキンコンキンコン、
もう分かずっと分かっ、
はい、あそれは分かります、あの運転席のすぐ後ろの方の席にいたので
そうですね、
手に取るようには、
パトロールですもんね、
パトロール、パトロールしてますんで、はい、まあ、そんなようなことが、まあ、今年、まあ、それ以外にもいろいろ、まあ、抑止はいろいろあったんですけど、 はい、それでは本日はですね、我が臨港鉄道の会 の鉄ネットタカさんと、それから、衛星パーツお勤めの原田さんにお越しをいただきまして、2018年のちょっと振り返っていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。ここまでのお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、そして、はい、ゲストには釧路臨港鉄道の会会員の衛星バス原田かなえさん、そして鉄ネット高さんをお迎えしてお話をお聞きしてきました。 FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。